本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、新約聖書のマタイによる福音書第5章1節から3節です。私たちはマタイによる福音書を少しずつ読んでいますけれども、その5章に入ります。5章の1節から3節までをお読みいたします。それでは、お読みいたします。教会綱付きの聖書を借りていらっしゃる方は後ろの方になりますが、5ページ後ろの方の、もう一度ページが一番1から始まるところの5ページになります。お読みいたします。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。今日はこの聖書の箇所から、心の貧しい者への祝福という題でメッセージをさせていただきます。今からですね、十何年か前の話でありますけれども、ちょっと言うことは聞かなくなってしまったでしょうかね。すみません。言うことを聞き、動きました。そっちで動かした。はい。その前のページ。あ、大丈夫か。こっちが聞きそうです。はい。大丈夫です。ありがとうございます。シカゴ大学で、こういう実験がなされたそうであります。実験に参加する人たちにこのようなオファーを出した。6分間この作業をしてくれたら、1ガロンのバニラアイスをあげよう。ね、6分間でバニラアイスですから、相当ちょっと嫌になるような作業だったのかもしれない。この作業を6分間頑張ったら1ガロンのバニラアイスをあげよう。でもそれをもしも1分伸ばして7分作業をしてくれたら1ガロンのピスタチオアイスをあげよう。皆さんどっちを選びますか？6分で6分を選びますか？7分を選びますか？ね、この実験の結果は、約3割 30% の人が7分働く方を選んだそうであります。どうして7分働こうと思ったんでしょうかね。ピスタチオアイスが好きだったんですね。考えてみれば、そう考えると7割の人は、いや、ピスタチオアイスよりもバニラアイスがいいと思ったんでありましょうね。7分働くのが嫌というよりは、バニラアイスの方が私はいいんだというふうに思ったと思うのであります。この実験はもちろんこれで終わりじゃなくて、もう一つのグループにこのようなオファーを出したそうであります。6分働くと60ポイントもらえる。でも7分働くと100ポイントがもらえます。そしてそのポイントは50から99ポイントまではバニラアイス。100ポイントあればピスタチオアイスをもらうことができます。さて皆さんどっちを選ぶでしょうか？何も変わってないですよね。6分働くと60ポイント。7分働くと6分働くと60ポイント、7分働くと100ポイント、もらえる。その、99ポイントまでならバニラアイスで、100ポイントならピスタチオアイス、どっちを選ぶでしょうか。どういう結果になったかというと、半分以上の人が7分働いて100ポイントを稼いでピスタチオアイスを 手に入れたそうであります。さっきは 30% だったんですが、今度は 50% を超えたそうであります。こちらのグループでも、バニラアイスとピスタチオアイス、どっちが好きですかって言われたら、7割の人がバニラアイスが好きだって答えたのに、ちょっと変ですよね、だけどね。100ポイントになるんだ。100ポイントでピスタチオアイスがもらえるんだ。と言っただけで、その割合がですね、何十パーセント増えて、半分以上の人がピスタチオアイスを手に入れたというそうであります。なんか分かったような分かんないような話かもしれませんけれども、もらえるのは6分はバニラアイス、7分はピスタチオアイスで同じ結果になるのですが、そこにポイント制という数字が入ってくると、本当は好きなバニラアイスよりも、高いポイントで手に入るピスタチオアイスを手に入れたくなってしまう人がある割合いるんだってことであります。この実験は、私たちがいかに数字に騙されやすいかを表しています。数字が大きければいいとは思っていません。誰も数字が大きければいいと思っているわけではありません。お金がたくさんあれば幸せだとは限らない。そう知っています。宝くじに当たることは、私たちを幸せにするわけではないということをたくさんの実例が語っています。そういう話は何度も私もしてきたと思いますし、いろんなところで聞いてきた、読んできたと思います。宝くじに当たったらあなたは幸せになれる。そんなことはないんだって。知っています。でも、具体的な数字がそこに出てきてしまうと、それに惑わされてしまう。高い食事が美味しいとは限りません。あなたを幸せにするかどうかもわかりません。また、高い給料を出してくれる仕事が実際にあなたを幸せにしてくるかどうかもわからないのであります。わかってるんです、私たちは。お金があなたを幸せにするのではないということ。でも、具体的な数字が出てくると、それにものすごく影響されてしまう。それが実験の結果でも明らかになっています。それはあなたの時間を奪い、あなたの喜びを奪い、あなたにストレスばかりを与えて、あなたを精神的に追い詰めてしまうような仕事かもしれません。でも、分かりやすい数字が目の前に出てくると、私たちはそれに心を奪われてしまうこと。それがどれほどあるだろうかと思います。幸せって何だろうと思います。これは私たちの永遠の課題であり問いかけです。イエス様はこの5章から7章まで続く説教の中で、開口一番、このように言われました。ああ、なんて幸せなんだろう。ああ、なんて幸せなんだろう。この幸せという言葉、英語では、ハッピー。ハッピーネスですね。この、ハッピーネス、ハッピーという言葉は、もともとどこから来ているかというと、ご存知の方多いと思いますが、どういう言葉から来ているでしょうか。ハップという言葉から来ています。ハップという言葉、このハップという言葉から生まれた他の言葉、これ皆さんご存知だと思いますが、何という言葉かというと、ハップンとか、ハプニング、この言葉は同じ語源です。ハプン、ハプニング。たまたま偶然、いいことがあったから、だからハッピー、ラッキー。あ、巡り合わせが良かったから私は幸せ。いいことがあったから私は幸せ。そういう意味、イメージがあるのが、そのハッピーという言葉であります。もちろん今ではそういうニュアンスあんまりないかもしれません。でも、もともとはそう。私たちは、いいことがある。あ、これ、巡り合わせがいい。あれとこれとが、この順番が良かったから、私は、いい人に出会えたから、いいところにいたから、 私は幸せなんだ。環境がいいから私は幸せなんだ。あのような、この経済的に豊かなお家に生まれたから私は幸せで、そうじゃないから私は幸せじゃない。それが、ハッピーという言葉のイメージであろうと思うし、多くの人々がそう思ってる。ああ、私はもうちょっとああいう家に生まれたらよかったのにな、とか。あ、こうだったらよかったのにな。ああだったら私は幸せになるのに。そういう何かが私に幸せを持ってきてくれる。環境が私を幸せにしたり、幸せじゃなかったりするようになる。それが多くの、この、多くの、この幸せ、私たちが持っている幸せという言葉の概念であろうと思います。でも、このところ、幸いなるかな、幸いであるとイエス様おっしゃった、この言葉、英語の聖書を見てみると、ほとんどの訳で、これはハッピーではなくて、今日はちょっと時間がかかるようでありますが、これはですね、ブレッシッドという言葉が使われています。これは神様の恵みをいっぱいに受ける。神様から命をもらう。急に動き始めて。神様の祝福を受ける。神様の恵みを受ける。そういう言葉であります。ブドウの実が果汁でいっぱいになって、もう鉢切れる。もう本当にパンパンになって、もう触ったら破れるから、触らないで。そういうのが、この祝福っていう言葉の意味であります。だから、これはたまたまいいことがあったというレベルではなくて、状況がどうであれ。あなたの内側に神様の恵みが注がれて、あなたの心が神様の恵みでいっぱいになって、もう溢れる、鉢切れる。もういっぱいだ。もう溢れてしまう。そういう状態です。そう。幸せは外側にあるもの。幸せは状況によって決まってくると思っているかもしれない。でも、このブレッシッド。なんて幸せなんだろうとイエス様がおっしゃったこの幸せは、そういう幸せではなくて、神様によって豊かにあなたの内側満たされるんですよ。あなたの内側満たされて、あなたの内側にあるものが外側に溢れてくるんですよ。そういう生き方ができるんですよ。そういう意味での幸せであります。外側に幸せがあると思っていると、状況の良い時はいいでしょう。順風満帆、家内安全、健康そのもの、そんな時はいいでしょう。でも、状況が悪くなった時に、問題が起こった時に、健康が奪われた時に、周りの人間関係がぐずぐず崩れていった時に、それは一瞬に吹き飛ばされていってしまう。私たちしばしばそれを経験しますね。ああ、元気だった時はあれもできたのに、これもできたのに、こんなに体が弱くなってしまったら、私はもうできなくなってしまった。ああ、あの人がいた時は良かったのに、いなくなったらこれからどうやって行ったらいいんだろう。私たちはそのようなものに振り回されることはどれだけあるかと思います。でも、神様は私たちに状況に左右されない。状況に支配されない。振り回されない。もちろん影響あるでしょう。辛い時は辛い。でもそれに支配されない。幸せ、祝福を与えてくださるのであります。そのようにイエス様は言われました。ああ、なんて幸せなんだろう。もう、これ、イエス様がおっしゃったのはおそらく、もう、本当に、こんな日本語で訳されても心の貧しい人たちは幸いであるなんて、そんな穏やかな言い方がなかったと思う。ああ、なんて幸せなんだろう。ああ、なんて素晴らしいんだろう。イエス様は、そのように興奮して言われただろうと思います。与えた人生、どうせなら、状況に振り回されて、一喜一憂して、いいことがあったら喜んで、辛いことがあったら落ち込んで、それよりも、そういう生き方ではなくて、それよりも、戦いの中でも、嵐の中でも、動かされないものを持って、生きていきたいとは思わないですか。イエス様は、そのような、幸せを与えると言われました。 そして開口一番言われたのであります。ああいうのもある、こういう幸せもあるけど、こういう幸せもあるけど、実はねって、まどろっこしいことは何も言わなかった。一番最初に、ああなんて幸せなんだろう、心の貧しい者たちは。今の日本語訳では、今申し上げたように、何々の人は幸せであると最後の方に言ってしまうですが、昔の日本語では幸いなるから訳された。幸いなるかな、かなってのはクエスチョンのかなじゃなくて、この驚きのかなですね。幸いになるから、なんて幸せなんだろう。そして英語でも、新約聖書の言語であるギリシャ語でも、またイエス様が話していたアラム語という言葉でも、これは全部、ああなんて幸せなんだろう、これで始まるんです。ああなんて幸せなんだろう。英語でも Blessed are those って書いてありますね。 Blessed が最初に出てきます。本当に、ああなんて幸せなんだろう。そうイエス様が話しました。イエス様の言葉でもそうです。ああなんて幸せなんだろうと言った時に、イエス様はこれからなんて言うんだろうと楽しみにして聞き耳を立てていた人たちがいたと思います。ああそんな本当に内側から溢れていくような喜びの人生を歩める、そういう人はどういう人なんだろうか、どういう人がそんな生き方できるんだろうか、私もしたい、私もそういう生き方したい、思いながら聞いていた人もいたと思います。また、あ、僕のこと話すのかな、ああ、なんて幸せなんだろう、こういう人は、あ、僕みたいなことを言ってくれるのかな、そういうワクワクしていた、聞いていた人たちが多かったと思いますね。そしたらイエス様なんて言ったでしょうか。心の貧しい人。心が貧しい人が幸い。皆さん、どう思いますか？いや、多くの人たちが思ったと思いますね。ね、なんて幸せなんだろう。心の貧しい人は、どうですか？皆さん。心の貧しい人、皆さんの周りにいますか？いやいや、人のことじゃないですね。あの人心貧しいな、あんまりそうと思わないと思いますが、心の貧しい人は幸せですか？反対じゃないですか？心の豊かな人が幸せじゃないですか？自分の子供に、いやね、昨日それこそあやちゃん、あやさんのところには子供、お子さんが生まれましたけど、うちの子には心の貧しい人になってもらいたい、思わないです。私も、いつの子にはこの貧しい心で生きていてほしい、思わない。豊かな心を持ってほしいと思う、それは当たり前であります。じゃあなんでイエス様、心の貧しい人が幸いだっておっしゃったのか。先ほどお話したように、イエス様が、ああなんて幸せなんだろう、なんて幸せ、もう本当にあの人たちは幸せだな、こういう人たちはなんて幸せなんだろうって言われた時に、みんなは次にどんな言葉が出てくるかな、楽しみに聞いてたと思います。そして続けて、心の貧しい者はと言われた時に、ここに何千人の人がいたか分かりません、でもその中のほんの一握りの人たちだったと思いますが、ああイエス様は今日私のことを言ってると思った人がいたと思います。ああイエス様は私のことを言ってる、なんて幸せなんだろう。ほとんどの人たちは思ったと思います。私は関係ないと思ったかもしれない、でも本当に気に入りだと思います。でもそのほんのわずかな人たち、私のことを言ってる。それはどんな人だかというと、本当に私は心の貧しいもんだ。私は貧しい心を持っている。なんて自分は貧しい心を持ってるんだろうって。落ち込んでる人ではないでしょうか。ああ、私はダメだ。私はそんな幸せだって言われたときに、いや私は幸せなんかじゃ全然ない、そう思った人たちの中に、 なぜなら私は心が貧しいから、私の心はこんな醜いから、そう思った人たちもいたでありましょう。彼らにとってこのイエスの言葉はどんなに救いであったであろうかと思います。ああ、自分は嫌な人間だな、自分は本当に醜いな、自分は貧しいな、そう思っている人々にとって、心の貧しい人たちは幸いである。これはどんなに大きな癒しだっただろうかと思います。でもどうして心の貧しい人が幸いなんでしょうか。イエス様、気休めで言ってるんでしょうか。それには続く言葉に答えがあります。天国は彼らのものである。これ、天国を死んだ後行くところっていうふうに理解したら意味がわかんないですね。天国が死んだ後に行くところ、いや、心の貧しい人は天国、死んだ後天国行くんだ。それじゃちょっと意味わからない。で、この天国は、何度もお話してますが、天っていうのは神って意味です。国っていうのは支配って意味です。だから、天国って言葉が出てきたら、ほとんどのケースで、言い換えた方が私たちの感覚にはぴったりきます。なんて言い換えるかというと、神様の愛の支配です。神様の支配、支配というとなんか、俺の言うこと聞けって感じがするので、そうじゃなくて、神様が愛によって私たちを満たしてくださる。神様、愛によって私たちを支配してくださる。あ、神様、私を愛してくださってありがたいな。本当に感謝だな。そういう生き方ができる。イエス様はそのようにおっしゃったのであります。自分の弱さを知っている人、自分の醜さを知っている人、本当に落ち込んでる、そこで落ち込んでるあなた、今、グッドニュースをあなたに伝えよう。神様は、そのあなたの心を、神様の愛で満たそうとしていらっしゃる。なんてあなたは幸せなんだろうか。あなたは自分はダメだと思っているかもしれない。自分は弱いと思う、あの人のようにできたらいいなと思っているかもしれない。本当に落ち込んでいるかもしれない。でも、グッドニュースがある。あなたのその貧しい、その心に、神様の愛が注がれようとしているんだぞ。神様の愛の支配がそこにあるんだぞ。お前たちは本当に幸せだよってイエス様はおっしゃったのであります。自分の弱さ、自分の愚かさ、自分の貧しさを知って神様の前に出る御言葉を聞く人は、神様の愛がその彼の心を、彼の言葉を、彼の生活を支配する、その愛で満たすということであります。その人は自分の貧しさを知り、自分の無力さを知り、自分の愚かさを知って、もう頼るものも何もありません。多くの人々が最後に頼りになるのは自分自身だ、なんて能天気なことを言っていますが、その自分こそが一番頼りにならない弱い存在なんだ。それを知って神様の前に出る。神様に救いを求める。その時こそ神様の愛がどーっとその人のところに注がれて溢れるようになるのであります。神様の愛の支配がその人の中に溢れていく。それこそ幸せなんだとイエス様は言われたのです。本当に大切なのは、その自分の貧しさを知ることです。本当は、みんな貧しいんです。みんな心が貧しいんです。貧しい心を持ってるんです。でも、本当は、そうなのにそのことに気づいてないだけなんです。だから、心の貧しい人は幸いであるってメッセージも私に関係ないなーって頭の上を素通りしていく。私はそんな関係ない。心が貧しい人、あ、いるよね。でも私関係ない。私もそうでした。いや、私こそそうでした。結構いい線いってると思ってました。自分の愚かさを知らなかった。
自分の罪深さを知らなかった。だから、クリスチャンとして生きていましたが、喜びがない。愛されて当たり前。だって、いい人なんだから。認められて当たり前。そう思ってました。でも、自分の罪深さを知ったときに、イエス様が一番嫌いだった。イエス様が一番嫌いだった聖書の中で一番醜い存在として書かれている偽善者。それに自分がなってしまった。自分ってなんて偽善的な生き方してるんだろう。気がついた時に本当に落ち込みました。死にたいとまで思いました。もう本当に俺もう死にて、こんな生き方ってしょうがない。こんな偽善的な人間、嫌な人間、もう死んだ方がマシだと思いました。でも、そこでそんなものにも愛して、私たちのために十字架にかかってくださった、私をも愛して十字架にかかってくださったイエス様の愛を知りました。まさにドバーッと神様の愛が溢れてきたのであります。イエス様おっしゃいました。心の貧しい人は幸いです。今日、皆さんの中にもしかしたら、一人でも自分の心の貧しさに苦しんでいる人がいらっしゃったならば、このイエス様の言葉はあなたのためのメッセージです。心の貧しい人は幸いだ。ああ、なんて幸せなんだろう。心の貧しさに本当に震え、自分の心の貧しさに本当に落ち込んで震えているあなたは、神様の愛があなたを支配するよ。あなたの心を支配して、あなたの生活を支配して、あなたの家族を支配して、あなたの職場を支配して、神様の愛があなたを通して溢れていくよ。イエス様はそのように今日も語っているのであります。神様はあなたを特別愛して、心の貧しさに苦しんでいる人がいるならば、あなたを特別に愛して、あなたに命を満たしてくださる方であります。本当に神様の前に感謝して出ようじゃありませんか。その中でもしも、私はまさに心の貧しいものだ。そのことを聖霊様によって教えてもらった。本当に嫌というほど教えてもらった。そういう方がいらっしゃるならば、この御言葉は、あなたのための言葉です。神様の愛があなたのうちに溢れることを聖書は約束しています。神様に出ようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、なんて幸せなんだろう。私たちは外側のものに幸せを求めようとします。また数字に自分の幸せが支配されてしまう時もあります。でもあなたは違ったレベルの幸せを私たちのうちに与えようとしてくださっている方であることを今日もう一度覚えます。神様、私たちをあなたの愛で満たしてください。神様、状況に左右されない、状況が厳しくても、願ったような道が開かれなくても、でも、大丈夫。そのような神様あなたの愛に満たされた歩みを私たちにさせてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、どうかお一人お一人を憐れんでください。今、特に、この言葉は私のための言葉だ。そのように自分の心の貧しさに落ち込んでいる方がいるならば、苦しんでいる方がいるならば、神様、本当にあなたの前に出て行って、あなたは祝福されてるんだよ。あなたの神様の愛があなたの中に溢れるんだから。そのように言ってくださるあなたのもとに進み出て、あなたからこの命をいただいていくことができますようにお願いをいたします。神様、その自分の貧しさに目が塞がれてしまっている人がいるならば、 聖霊様、どうかそのお一人お一人に触れて、そして同じようにあなたのご愛をいっぱいにいただくことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。日々貧しさを教えてくださるあなたの恵みに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。